言われたように、この3日目ってわざわざ書いてあるわけですね。これは何から数えて3日目かっていうと、この43節の時から数えて3日目っていうことなんです。ですから前にも言いましたように洗礼のヨハネの洗礼から、それが第一日で、29節のその翌日っていうのは第二日ですね。ですね。29日のとこが第二日。それから35節。ヨハネの洗礼、これは第一日と、それから29節、これは第二日と、それから35節、これは第三というわけですね。それから43節が第四日で、それから 1,2,3 日目というわけです。ですからこれで 4,5,6,7 日目になるね、初めからで、結局7日目ということになるということなんです。ここから数えてですね。で、そういうふうに、念入りに書いてあるというわけですね。その翌、そこの翌、これは他の福音書ではこういうようなことは全然書いてないわけです。で、ヨハネ福音書は、初めの書き出しからですね、他の福音書とは全然違うわけですね。別の書き方で、別の、こう、例を与えられて書いてあるというのがよくわかるんですね。で、7日目にこのことが起こったというわけですね、最初のとこから。そして、しかもこれは、この時から3日目だと。そういうふうに3日3とか7日目っていうことはですね、特別な意味があるということを言おうとしているわけですね。そのまま聖書っていうのを読んでいきますと、なんて話で、そんな気づかないで、読み過ごしてしまうわけですね。それでですから、このことはですね、特別に重要なんだというような意味がここにあるわけなんです。確かにここに初めてのイエスの印っていうのは奇跡ということなんです。奇跡ということがですね、ヨハネ福音書では印という言葉でほとんど使われているんです。これもこのヨハネ福音書の特徴なんですね。奇跡を表すギリシャ語は何種類かあるんですね。その中でヨハネ福音書は特にこの印という言葉、生命音っていう言葉ですけども、その言葉を一番たくさん使っているわけです。で、それはどうしてかっていうと、そういうことにも理由があってですね、奇跡とかですね、他の福音書では驚くべき技とかですね、あるいは力ある技、そういうふうに表してるんですね。奇跡のこと。デュナミス、ダイナマイトとか、ダイナミック、デュナミスという力っていうことで奇跡を表すときもありますが、ヨハネは、この印って表してるっていうことはですね、これは単にイエス様がしたことはびっくりするような、そういうことで見たらいけないので、感情的にびっくりしたという、そういうようなことを言おうとしたんじゃなくてですね、イエス様の奇跡というものは、そこの奥に何があるかをじっくりとですね、考える、思う、祈りの中で示される内容があるんだとですね。表面のことだけではなくて、他に別のですね、大事なことを表しているその印なんだというわけです。ですね。そういうふうに、奇跡というと普通はびっくりするようなことだと、海の上を歩いたとかいうふうにですね、そういうふうに表面的なことで終わってしまいがちなんですけど、ヨハネではそういうことを、そういう次元で言ってないわけですね。それは要は理解すべきことだと。深く理解すべきだと。何を意味しているのか。 何を示そうとしているのか、そういうある印なんだっていうわけです。ですから今日のところもですね、水がブドウ酒になったいう、とってもの不思議なことだと、びっくりするようなことだと、そんなことはあるはずがないとかですね、あるいはまだびっくりしただけで終わってしまったら、ここで書かれてある目的からは外れてしまうということなんですね。確かにイエス様はただ一回だけですね、水をブドウ酒にしたと、私たちの関係がない、ずっと2000年前に一回きりだったら、その私たち呼んでも関係がないですね。これは私たちにとって何を表そうとしている印なんだろうかということこそが大事なわけですね。そういうことで読んでいきたいと思います。まずはじめに、このカナっていうのはイエス様が生まれたナザレの近くなんですね。でそこでですね、このカナっていうのも他の福音書とか手紙、パウロの手紙も一切書かれてないんです。これもヨハネだけが使っている地名です。こんな風にヨハネ福音書だけにあられるような内容とか言葉とか地名とか、そういうのがいろいろあるわけですね。で、もう一つは、イエスの母という書き方をして、マリアっていう名前も書かない。これまたヨハネ連の特徴なんですね。名前があるのだから、マリアっていう名前を書いたら良いと思うけれども、ヨハネはそれも書かない、あえて書かないんですね。イエスの母がいたというふうに書いてあります。そして、婚礼に招かれてお母さんと一緒に行った。その時に、もう大体準備をしてやったはずですね。大体その宴会の時にですね、こういうふうな地方は水がないから、ブドウ酒っていうのはとっても大事なものだったわけです。私たちは考えるよりもずっと大事な飲み物としてですね、非常に不可欠なものだったわけですね。で、そのブドウ酒っていうものが途中でですね、なくなるようなことはとってもこれは失敗になるわけだから、本来元からですね、十分準備をしてやったんです。だけど予想を超えてですね、たくさんの人が集まったり、あるいはたくさん飲んでしまったからもう足りなくなってきたと。まあ、あと少しいっぱい足りないはずないと思うんですね。考えて十分なはず準備してあったわけですから、もうちょっと足りなくなって、最後足りなくなってきたと。でも困ったというわけです。で、そのことを他の人も知った人もおっただろうけど、お客さんにみんな知れ渡ったらとても困ると。だけどお母さんは何かのことでですね、たまたまそのことを知ったようですね。そこでイエスはですね、何か力あることをいろいろできるということもまあまあ知っておったから、イエスに、まあ自分の子供だからですね、困ったよと、ブドウ酒がなくなったようだということを言うたんですね。で、そういうふうに、まあまさか自らブドウ酒に作る会こんなことだと思ってなかったと思うんですけども、まあそういうふうに家族、自分の子供だとして気安く言ったと思います。そうしたらですね、ここの言葉が非常にこう、意外な言葉なんですね。イエスがお母さんに言ったのにですね、夫人よ。これは普通の女性用を言うこと、ギュネーっていうのは夫人、お母さんって言わなかったんですね。そんなことはちょっと普通、非常に不思議なことですね。自分のお母さんにいくらなんでもですね、お母さんっていうのは当たり前なのに、普通の女性を言うような言葉を使って、夫人よと言ったと。ギュネーというお言葉ですけど。で、それだけではなくてですね、私とどんな関係があるのかっていうようなことを言った。これ一体どういう意味なんだろうかと。いうわけですね。どんな関係って親子じゃないかと。まあ当たり前ですよね。子供、お母さんがですね、子供に気やすく話しかけたわけです。ブドウ酒がなくなったって困ったって。それともう一つのですね、私の時は来てないと、またやと。このそれぞれの三つの言葉はとっても不思議なことばっかりですね。お母さんに夫人よと言ったり、私とどんな関係あるのかと言ったり、私の時はまだやと。どれもですね、自分のお母さんに言うような言葉でないわけです。まあ、一つ一つがですね、 こういう独特の意味を込めて、ここに書かれてあると。まあ、ヨハネ福音書ってそういうふうなもんで、あるわけですね。で、これはですね、他のところでも書かれてありますが、このお母さんがですね、ある時に別の福音書でここにちょっと引用できしなかったんですけども、イエスを呼びに来たと。そうしたらイエス様がですね、私の母とは一体誰かと、私の父は一体誰なのかと言ったことあります。神のご意志を行うのが私の母であり、父であり、兄弟なのだと。そういう考え方をするんだって言ったわけです。まあ、ここにですね、キリスト教の独特の考え方があるわけです。普通は動物でもですね、自分の家族だけを大事にするわけですね。何かって自分の家族ばっかりです。それはもう動物でもして本能だからですね。けども、キリストを信じる者はですね、そういうふうに神のご意志を行うもこそが本当の親、父、母であり、兄弟であるっていうことを非常に大事にするっていうところがあるわけです。それ特別するわけです。それこそ、父なる神から生まれた同じ兄弟姉妹なんだと。父であり、母であると。そういうふうに言うてですね、私の母とは一体誰かということをわざわざみんなの前で言ったことがあるんですね。で、ここでもそれと関係があるわけです。お母さんが自分の子供としてですね、自分の持ち物のように思って言ったと。それを一応ですね、拒絶されたわけです。お母さんの持ち物でないというわけですね。お母さんの人間的な感情で自由にできる存在ではないっていうことをはっきり言ったわけです。それにイエス様はですね、マリアの子供ではあったけれどもですね、そういうふうな単なる人間的な感情で動いていったのではないということなんですね。そして、さらに、私の時はまだだって言ったのは、これは、このヨハネ福音書ではイエスの時っていうことをあちらこちらで書いてあります。この時はですね、いつもですね、他人が言われたからするっていうんではないというんですね。イエス様は自分で神様から言われて、神に聞いてからする。それがイエス様の時なんだと。ただもう何でもそうですね。本当に大事なことっていうことは、誰かが言われてしてもですね、これ意味がないわけです。やっぱり神様から直接に言われて、そしてすると。それがその人にとっての時だっていうことなんですよね。ですから、イエス様はですね、お母さんが言うからすると、そうではないとはっきりここで言ったわけですね。そうした上でですね、ここで、この五節で、そしたらお母さんはですね、その言葉の重要性がすぐに分かったということなんです。このイエス様が、普通だったらですね、あんたお母さんに向かって何という言い方するんっていうふうに言うはずですね。夫人よなんてお母さんに言ったらですね、これおかしいわ。そんな言い方何かって。私の時とは一体何なのかと。そういうふうに言い返したはずです。けれども、そういうふうなこと何も言わないでですね、全然違った言葉になったわけです。この人が何か言いつけたら、その通りにしなさいと、してくださいと言ったわけですね。イエスはけしからんやったと。自分の子供なのに不人よとか言うと。そんな気持ちがあったらですね、とてもその通りにしなさいと言えへんわけですね。この一言でお母さんはですね、このイエスという自分の子供だけど、特別な、あるお方だと。いうことは分かったというわけですね。こういうふうにすぐにイエスにですね、言葉に、イエスの言葉に全面的に従うという気持ちに変えられたわけです。これが簡単なことのようだけど大きな気持ちの転換でもあると思うんですね。神様に対してもですね、何でも神様に言ってですね、自分の欲しいものを神様くださいとか、自分が、いわば楽するために神様何かしてくださいとか、 そういうふうに神様のことを自分の言えば、後についてきなさい。何でもそういうふうに神様自分の思う好きなことをしてください、してくださいということで、そういうふうに言うばっかりでは本当はいけなくって、神様が言われることを聞いてそれに従うっていうのが本当だっていうわけですね。まあそういうふうに、お母さんがイエスに言いつけて、それでイエスが仕方なくすると、こんなんだよって違うってわけですね。イエスが言われて、そしてその通りに聞いて従うと、そういうふうに、マリアは早くもですね、変わったわけです。で、そういうふうに、母親の態度が全面的に大きく変わったということの上にですね、イエス様がここで、言われたわけですね。だそこには、ユダヤ人が清めの儀式に使う石の水がめがあったというんですね。この清めっていうのはとても大だったわけです。ちょっと私の方が遅くなりましたが、ちょっと少しだ、この清めっていうのはこの一番のところに書いたような用途に使っていたわけです。その頃ファリサイ派の人々と立法学者たちがエルサレムからイエスのもとに来たと。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝え、これモーセからの立法ですね、破るのかと。彼らは食事の前を手を洗わないではないかと。イエスの弟子は手を洗わなかったと。これは立法で決まってたわけですね。イエスはやると偽善者やと。以前はあなたたちのことを見事に予言したと。このためは口先だけで私を敬うが、心は神様から遠く離れていると。人間の戒めを教えとして教えて、虚しく私を崇めていると。それからイエスは群衆を呼び寄せていったと。聞いては悟れ。口に入るもの、食べ物によっては、あるいは手を洗わなかったとからといって人間は汚されたりしないと。口から出てくる様々な横島な思い、悪い考えが相手の人を汚すのだと言ったことありますね。こういうふうに言ったことありますが、ユダヤ人たちはですね、異邦人とか死体、死んだものが転がっていった地面を歩く。そういうことだけでも汚れてると。だから食事の前に手を洗わなかったらですね、それは汚れるんだと。宗教的な意味で汚れると。そういうふうになってたわけですね。これは衛生上ではないんです。細菌がくっつくから、そんなことももちろん関係ないことですね。まあ、こういうふうに、このような役目に使うために大きな水がめがここにあったというんですね。これ清めっていうのはそういう意味なんです。清めのために使うと。で、それがですね、その大きい、これは特別に大きいのがそこにあったんです。で、この場合も、どれも6つもあった。なんか特別に大きかったわけですね。2ないし3メトレテスと書いてあります。で、この時も、このメトレテスという、単位がどのくらいかわからなかったら、ここの意味がまたわからなくなるんですね。で、これはですね、どのくらいかっていうのを後ろにも、神経大学の後ろにも書いてあると思いますが、1メトレテスっていうのは、だいたいですね、39。39リットル。まあ、大まかに40ってる。だから、2ないし3メトレですって言うんであればですね、40としてもですね、80から120リットル。これが、1本ですよね。それから6本もあった。ということですから、100としても、相当のものになりますね、これは。まあ、そういうふうに、一つが100リットル、100リットルも入るわけです。そういうふうに、全部で合わせたら600リットルぐらいもなるわけです。おまかにって。全部ですね。だから、一つの水だけでもですね、1リットル1キロですから、100リットルもあったら100キロもあるわけですね。それと石だからすごい重たいわけです。だから、一升瓶、 一升瓶だったら、500本にもなるようなですね、相当なものになるはずですね。で、300本ぐらいですね。2リットル、1.8、2リットルとしても300本ぐらいになりますね。まあ、こんな風に、とってもこれたくさんなわけです。これはもう結婚礼の披露宴、宴会がですね、大体終わろうとすることですから、もう足りないと言ってもこれ少しのはずです。それなのにですね、こんな狂気の6つものにいっぱいすごい重たい。大きなものですよね。それエッサエッサとですね、一人絶対ダメですね。水だけでも100キロあるわけです。石をほんなく大きな石がまたすごい重たいはずですからね。なんか途方もない、その情景をですね、思い浮かべてみたらと思うんですね。そんだけ大きな神だと少なくとも50キロぐらいありそうなですね、石のあれですね、100何十キロもあります。そういうものはですね、100キロ以上、水だけでも100キロ以上ですから、とてもじゃなくて2人で持てないはずです。何人かエッサエッサ一つ持っていくわけです。これとっても不思議な光景だったんですね。で、イエス様はですね、その水をいっぱい入れなさいと言った、そんな大きな重たい。そしたらその召使いたちはとっても不思議に思ったんですね。もう円形はあと足りないのは少しのはずだと。こんな大きなものにですね、水をいっぱい入れとか言ってもとってもバカバカしい。そんな問題やっていらないと思ったはずなのに、ここで召使いたちはそんなこともう信じられないと。バカバカしいと。そんないらないと。そんな水持っていったって何の役に立つのか、そんな重たいのにと。今必要なのは水でないと。どうしてそんな水をたくさんですね、エッサと持っていくのか。そういう理屈をこねてですね、持っていかなかったら、こういう印は生じなかったわけです。まあ、こういうふうに、何気なく書いてありますが、実際の状況を思い浮かべたとっても不思議なことですね、この大きな持っていく。だけど、このマリアの一言、いいって言ったら、その通りにしなさいって言った。信じること難しいようなけれどもですね、まず神様、イエス様を信じて、そうして、実際信じてやっていくと。自分の気持ちでそんなもんと言うたら何も不思議なこと起こらないわけですね。そこが大きな分かれ目だろうと思うわけですね。だから自分の気持ちばっかりで休んでいく限りは何も新しいことは経験もできない。やっぱり非常にこの難しいと思ってもまず神様を信じて、従っていくというところでこういうことが起こるっていうんですね。そしたら、不思議なことに、いつどのようにして変わったのかわからないけど、普通の水がブドウ酒に変わったという、これも驚くべきことだった。なのにこれ驚くべきことというふうな言葉を使わないで、印という言葉をわざわざ使っているわけですね。そして、誰でも初めに良いブドウ酒を出して、良いが回った頃に、終わり頃になったら悪いのを出すと言ったわけですね。これは実際いろいろあったわけです。現在だったらお店で買うわけだから、良いブドウ酒とそんなん比べたことももちろんないし、わかりませんけど、昔は全部手作りだったわけですね。だから上手に作ったものと、下手に作ったもの、作り損ねたようなもの、いろいろ種類があったはずです。ちょっと味見たらすぐにわかる。まあそういうことでですね、良いブドウ酒悪いのいろいろあったから、後で良いが回ってきて分からなくなったら悪いのも出しても分からん。それだの不思議なことに、良いのをですね、今まで取っておいたと。という驚いたぐらいですから、一番これ良かった。というかですね。今までその一番良いのを置いてあったと。もう終わり頃なの。で、それがこの最初の印。印だったっていうんですけども、で、ここのこんな何気ないことは、結婚式の宴会の披露宴の時のブドウ酒というこれだけではなくって、さっきもちょっと言われたように、イエス様の生きた力が働く時には最後になるとですね、一番良いものが与えられてくる、現れるんだっていう、そういうことを言おうとしているわけなんですね。人間の力だったら最後になるほど衰えてきて弱くなって悪くなる。人間的なものはそうなる。人間的な関係、 友達関係でも、あるいは家庭の夫婦の関係でも、何でもそうだと思います。人間的なものがそこに働いているときにはだんだん悪くなる。初めはですね、結婚したてでとっても喜ぶ。だけどだんだん人間的なものだけがそこに生きとるときにはですね、だんだんだんだんその関係は悪くなってくるっていうことは、これたくさんあることですね。だけどそこに神の力が生きて働くときにはですね、なんか不思議だけど、だんだんとですね、終わりになると余計に良いものが現れてくるっていうわけです。これは、例えば、イエス様の生涯を考えてもわかるんですね。イエス様は、初めの30年間、家の父親の仕事を手伝いしてたわけですね。で、終わりの3年間に一番良い3年間、充実した働きをされたわけです。そして最後の最後、死ぬとき、十字架にかかるときはですね、全世界の人間の将来にわたっての全部の人間の罪をあがなってですね、サタンに勝利をすると、罪の力に勝利をするという最大の一番良い大きなことを成し遂げて、で、天に帰っていかれたわけです。イエス様の生涯はその典型なんですね。一番最後に一番良い大きなことが現れていったというわけ。で、私たちもイエス様と本当に結びついて信じるときには、どんなに病気になっても悪くなるように見えても、死んだその暁には、後にはイエス様と同じ姿に変えられると。パウロの表現では言わ、ラッパの吹く音とともに一瞬にしてですね、あっという間に変えられるってわけですね。まあ、この天、宇宙もそうだってんですね。だんだん悪くなる。そういうこともイエス様言ってる。けど最後の最後にはですね、イエス様の再臨という形で完全な良い状態。それはどんな状態かは言葉では超えてるから言い表すことはできないけど、一番良いものになるっていうわけですね。まあそういうふうに、一人一人の未来をとってもですね、あるいはこの全世界の善ととっても、一番最後に一番良いものがですね、不思議と現れてくるんだという。これがキリスト教聖書の言おうとしていることでもあるわけです。ですからこれは非常に大きな印なわけですね。で、こういうふうに7日目というところ、しかもこのナタライルの重要なことが3日目、7日目と、わざわざそんな数値を上げてちょっと考えたら、イエス様いっぱいいろいろ奇跡をしたのに、どうしてこんなちょっと不思議な結婚式のなんか葡萄酒がなくなったということを一番初めの大切な印を上げてしたんだろうかと。ちょっと不思議なことですけど、ここにはそれにいろいろなですね、意味がいろいろいろとここに隠されておるということがあるわけです。そういうことで、私たちもいろいろ考えますと、確かにそういうことで、イエス様の力が働いてくださらなかったら、初めは良くてもだんだんと悪くなる。いろんな会でもですね、サークルなんでもそういうことあるわけですよね。最後に復活ということ。イエスと同じ姿に変えていただく。まあ、そういうことが私たちに約束されていることは非常に喜ばしいことなんですね。で、そのこととですね、もう一つここで言われていることは、今言ったように、たくさん溢れるばかり。ということですね。満たしなさいと、水。そんなにたくさんですね、与えるはずがないと思うようなこと。いっぱいですね、6つにいっぱい。で、この6つやる中途半端な数、さっきも言われたけど、3日目、それから初めから7日目って、注意深く3と7書いてある。その中途半端な6やで書いてあるのは、これはさっきも言われたように、ユダヤ教の不完全。ユダヤ教というものは洗うという、手を洗うとか、そういう儀式に一生懸命になっている。いくら力をそこに一生懸命に儀式ばっかり入れてもですね、どうしても満たされないと。けれども、イエス様はその不完全なものにですね、いっぱいに満たすお方だって、溢れるばかりにですね、もう満たすんだと。そういうことをここで言おうとしていることなんですね。 ですからこのイエス様という方はですね、本当に求めるものにはあふれるばかり満たしてくださるんだということは、ヨハネが特に言おうとしていることで、だから一番初めの ヨハネの 1-19、 ヨハネ福音書の 1-19 に書いてあったわけですね。16です。すいません。1-16です。16。一章の16節ですね。私たちはみんなこの方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みをということを書いてある通りですね。するとこれはパウロの言葉ですが、この三公聖句の2番目に書いたのもこれはパウロがの言葉として出てくるところです。神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立てて、天にあるもの地にあるもの万物を和解したという有名な言葉がありますが、こういうふうに御子イエスの中にあふれるものが宿っている、神様のこれはご意志であったというわけですね。そういう満ちあふれるですね、満ちあふれさせるイエス様、ユダヤ教その他のものでは決してあふれないばかりか足りなくなる、必ず何かがですね悪くなって足りなくなる、イエス様だけが私たちの本当の要求を満たして、あふれるように満たしてくれるんだと、そういうイエス様の実態を言っているということですね、ここのところでもわかるというわけです。そういうことをともにですね、これはもう一般的にもイエス様は水何も味も何もないものをですね、味わいのあるブドウ酒に変える、これは何でもない普通の出来事、これは普通の人何とも思わないのは、綺麗な空を見ても川を見てもこれ花を見てもですね、普通のものを見てもそこにですねイエス様が働くと独特な味わいがあるものに変わるわけですね。だからああいう水野源蔵さんみたいな、ずっと寝たきりで何十年もおるような狭い部屋の中でおる人でも不思議な心の豊かさを持ってる、その詩を見たらわかるわけです。それはその非常に単純なですね、20年も30年も狭い部屋の中だけの生活であってもですね、イエス様が豊かにこう恵みを与えたらば、そういうように非常にこの味わいのあるものに変わると、単調な畳の中の寝たきりの生活も大きな味わいのあるブドウ酒に変わるというわけですね。そういうふうなことをもう言えるというわけです。そういうふうにここのところはさまざまなイエス様がなすそういう働きっていうものの印としてですね、最初になされたんだと、まあ、そういうことがわかります。以上です。